ムシリーサイラン、皆さんお元気ですか？今月は5月21、22日にインドで行われましたブッダプールニマ祭の速報をお送りします。
はい、それでは SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラム SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々霊性修行に励んでおられることと思います。スワミが愛された象のサイギータのことをご存知のことと思いますが、5月22日午後6時ごろ、プッタパルティの地で肉体を離れ、スワミの蓮華の御足に融合しました。彼女は多くの人々に見守られ、50年の生涯を閉じました。スワミに対する一番の敬心を持っており、私たちも大いに見習う必要があると思います。心よりご冥福をお祈りします。それでは、いつものように、6月の活動をご案内します。6月17日には盛岡グループの4周年記念祭、横浜センター25周年記念祭が行われます。最後に7月の活動予定をご案内します。7月15日は世界障害者の日です。世界各地で同じ日に障害を持たれた方に心からの世話を捧げます。7月29日は偉大なグル、サティア・サイババ様に感謝を捧げます。グループニマ祭が行われます。またこの時期にプッタパルティで理想の最ユース、愛のメッセンジャーたちのテーマで世界青年大会が行われます。あと記念祭は4月1日に北九州グループの15周年記念祭が行われます。以上、6月の活動と7月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。ジェイサイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
Radio Sai Japan。
早速プログラムの方を始めましょう。今月は5月21、22日にインドで行われましたブッダプールニマ祭の速報をお送りします。日本、香港、台湾、韓国がホスト国を務めさせていただいた今回のお祭り、日本から200名近い経営者の方が参加されました。
詳しいレポートや体験発表は来月のこの時間にお送りすることにいたしまして、今回は5月21日の午後のプログラムでスワミに捧げられたドラマ「ブッダ物語」をお送りします。ブッダの生涯をスワミの御言葉を中心に構成されたドラマで、スワミも大変喜ばれていました。お聴きください。
Swami says, "The story of Buddha is highly noble and sacred. He sacrificed everything and went around in search of truth. Today, we will take you on Buddha's sacred journey in search of truth." The Shakya king, Suddhodana, is blessed with a long and eagerly awaited prince. The king named the child Siddhartha. One day, a high-souled pandit visited the palace and prophesied,
"O King Suddhodana, this lad will become a renunciant. Moreover, he'll become a great teacher of wisdom to the people."
"Oh Lord, if my son becomes a renunciant, we will not have any successor to the kingdom."
"Oh yes.
Let us therefore make him stay only in the palace and never let him go to see the world outside."
The king arranged for Siddhartha's marriage when he reached 18 years of age and crowned him as king. After coronation, King Suddhodana granted Siddhartha's request to go outside and see the kingdom.
"What is that strange creature moving on the road?"
"My lord, that's an old woman. When one grows old, the back is bent and one becomes weak."
"Does this happen to everyone as a result of aging?"
"Yes, it is inescapable. It is the law of nature."
"What's the matter with the man sitting under the tree?"
"The human body is subject to sickness. That man is suffering from a severe sickness. Nobody knows when and who will suffer from diseases."
"What are those four men carrying over there?"
"A corpse, my lord."
"Corpse? What is a corpse?"
"Corpse is a dead body, which means a lifeless body."
"How about us?"
"We have life. We are alive."
"Does everyone lose his life?"
"Yes. Everyone loses his life and dies sometime or the other."
"Well, excuse me, but would you please tell me what you are doing?"
"I renounce the world to get self-realization. Through renunciation and sadhana, I seek to attain the state of peace and immortality."
At that very moment, a light of hope came into Siddhartha's heart. He now knew the path he ought to tread.
"Everything is suffering. Everything is full of fear. Everything is transient. Everything is emptiness."
Na karmana, na prajaya, dhanena, tyage naike, amritatvamanashubhu.
Immortality is not attained through action, progeny or wealth, but only by sacrifice.
This is how Siddhartha renounced the world. Siddhartha
traveled far and wide. People were wonderstruck to see his brilliant and handsome form. Attracted to his brilliance, a woman named Ambashali came close to Siddhartha.
"Oh, great one! You look like a prince in ochre robes. May I know the reason behind your renunciation at this young age?"
"I have taken to the path of renunciation in order to seek solutions to three problems. Although this body is young and fine featured now, it is bound to age, suffer and perish. I want to know the cause of aging, sickness and death."
"Oh, noble one, your determination for discovery of truth is exemplary. Would you please come to my house tomorrow and accept my humble offerings?"
"Yes, I will. I will visit your house tomorrow."
Siddhartha blessed the lady Ambashali. The news that Siddhartha accepted the invitation to visit Ambashali's house spread, and the villagers began to persuade Siddhartha.
"No! Oh, noble one! You should not visit her house!"
"That's right! Ambashali is not a person of good character."
"We advise you not to associate with her!"
"Mayor, can you vouch that Ambashali is a woman of bad character?"
"Not once, but thousand times, I will vouch for the immorality of Ambashali. It's not right to have a meal at her house. Please do not visit her house."
"Mayor, please come closer to me. Can you clap your hands now?"
"No, I can't. As you hold my right hand, I cannot clap my hands."
"Right. If there is only one hand, nobody can clap. Only when two hands come together, one can clap. Likewise, Ambashali cannot have become bad on her own. For every act of sin, five persons are mainly responsible. One who commits the sin, one who is the cause, one who encourages the sin, one who shows the ways and means to commit the sin, and one who stands by and watches the sin. All five will have to face the consequences of the sin."
The villagers realized their folly. From then onwards, they started to accept Ambashali as their own people and respect her in the village. Later, Ambashali also became a renunciant and led a religious life. As the years passed by, Siddhartha undertook various spiritual practices in order to realize his true self.
"For many years now, I have been studying the scriptures, reciting Vedic mantras, seeking the teachings of great sages. But I haven't experienced the reality yet. These sadhanas cannot lead me to the ultimate truth. Neither studying the scriptures nor the sages can endow me to true wisdom." Now onwards, I will discontinue seeking the truth outside. From now on, I will look inward in search of true wisdom.
Thus, Siddhartha started to mortify himself in extreme ways. Strict and continuous fasting reduced his body to just skin and bones.
What a strict penance Siddhartha is doing.
He is the true guru for us.
Look, Siddhartha is standing up.
Nobody has attained such a stage of fasting. Siddhartha, you are truly a noble one.
Strict fasting can make our body and the whole consciousness very weak. No desires seem to be harassing me now. But I feel a loss of vigor and vitality of my spirit.
What? What do you mean, Siddhartha?
What has happened to you? Are you all right? How exhausted you look. Oh yes, please accept and partake of this cure.
Oh no!
Don't! Don't!
What is it doing?
Oh.
The body refuses to be ignored. One must maintain moderation and never indulge in excess.
What? Eating while fasting and meditating? Siddhartha, you are corrupted.
We are disappointed with you.
We don't want to be with you.
Let us part.
Siddhartha started to eat small quantities of food every day, and his physical and mental energy gradually revived.
Since so long, I have been doing this sadhana. And what have I gained? I have only wasted my time. With strong determination, I shall attain that eternal state of bliss within myself. Who am I? Am I the body? Am I the mind? Am I the buddhi? Am I the chitta?
Gradually, his consciousness became pure. Then, he began to experience the supreme knowledge of the self from within. From the first light of dawn, Siddhartha was blessed with the vision of the divine.
I am I.
Eventually, Siddhartha attained enlightenment and became Buddha.
Life is suffering. Suffering is caused by desire and attachment. Man has to make
the right use of his senses for sacred purposes to realize his divinity.
After Buddha attained enlightenment under the Bodhi tree in Gaya, he began to work on his mission of preaching. Buddha was once confronted by a demoness who was full of jealousy against Buddha because of his great popularity.
To hell with love! Oh, what a perfect timing! I am hungry now. I will eat you up! Your life will end today. Your love will be defeated by my envy.
Love is never defeated by envy or hatred.
What?
I love everyone, including you, even if you have such ill will towards me. You are hungry. Feed on me and be happy.
Noble one, I thought nobody loves me. But now your love has melted down my stoned heart of envy. Oh, noble one, I surrender at your feet. I will now disseminate your gospel of love and sacrifice in the world.
The demoness transformed herself into a dove, symbol of love and peace, and flew out. Love is the only way to conquer envy and hatred. Years rolled by. Buddha's journey continued for 45 years. Buddha reached the age of 80. He has fallen ill and is laying under salt trees. His disciple Ananda is watching Buddha anxiously.
Bhagavat! Bhagavat!
Ananda, why are you weeping?
Because your passing away seems imminent.
I am now entering a stage of supreme peace and bliss. It is not a time to grieve. For many years, I'd been torn apart by my operated mind. It was this mind that obstructed my self-realization. When the mind is absent, there is bliss.
Bhagavad, please guide me to that state of freedom from the mind, the way you are.
The sanctification of the five senses is the way to the truth. When the water in the tank is polluted, all the taps will only give polluted water. If your heart is polluted, your senses are bound to be polluted too. Put the senses that God has given on the right path. Cultivate good vision, good thought, good word, good listening, and good action. Then you will be able to experience this bliss. Share that bliss with all. Oh man, you don't need to search for God anywhere. You are God yourself.
Bhagavat? Bhagavat?
Buddham Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami, Dharmam Sharanam Gacchami, Satyam Sharanam Gacchami, Ekam Sharanam Gacchami, Premam Sharanam Gacchami.
This way, Buddha completed his mission and entered Nirvana in bliss. Buddha practiced supreme dharma, which is non-violence. He spoke the truth. He never hurt anybody.
Buddha's long journey ended at that moment. However, Buddha's teachings are alive forever.
See no evil. See what's good.
Hear no evil. Hear what is good.
Speak no evil. Speak what's good.
Think no evil. Think what's good.
Do no evil. Do what's good.
This is the way to Buddha.
Swami, we deeply thank you for sending Buddha for humanity.
Swami, please guide us so that we follow the example of Buddha.
Swami, please bless us so that we can practice the virtues symbolized by Buddha.
Jai Sai Buddha! Jai Sai Buddha! Jai Sai Ram!
Come.
satyam shivam sundaram sai nath bhagavan
satyam shivam sundaram sai nath bhagavan
sai nath bhagavan
まして御言葉のコーナーをお送りします。
1997年ブッダプールニマの御講話からです。お聞きください。
H とは、単に書物から得た知識を意味するのではありません。そしてまた、この世的な知識のことでもありません。個別の魂と宇宙の大霊は一つであると認識したものだけが、真に思考の H を持つものなのです。真の H とは、個人と全体が一つであるということに気づいていることです。自分の人間性を知らない者が、どうして自分の内にある神性を認識することができるでしょう。それゆえ、第一に必要とされることは、自分の人間としての特質を一人一人が認識するということです。この真理に基づき、ブッダは誰もが最初に、サムヤクドリシティ、清らかなビジョン、正見を培うべきであると宣言しました。清らかなビジョンを抱いているときにのみ、人は体と言葉と思考から不純なものを取り除くことができるのです。この清らかさこそが、目と耳を通じて侵入してくる不純なものから人を守ることができるのです。故に、誰にとっても一番に必要とされるものは、清らかなビジョンです。2番目に必要とされる性質はサムヤクサンカルパム、清らかな思い、生死です。誰もが清らかな思いを抱かなければなりません。自分のビジョンに清らかさを持つようにしてきた人だけが清らかな思いを抱くことができます。清らかなビジョン、清らかな思いとともに、誰にとっても三番目に必要なものは、行為の清らかさ、サムヤクカルマ、称号です。誰もが清い行為をすべきです。清い行為を通して、人は 自分の持っている人間としての特質を認識することができます。人はただ肉体を与えられたというだけの存在ではありません。良いビジョンを身につけ、良い思いを抱き、良い行為を行うという能力によって、人は人間性を神性へと変容させる力を持っているのです。人が四番目に必要とするものは、サモヤクスムルティ、神聖な言葉を聞くこと、証文です。神聖でない言葉を聞くならば、神聖でない思いしか抱くことはできません。ブッダが定めた五番目の性質は、サムヤクジーバナム、清らかな生活を送ること、称名です。生活するとは何を意味しているのでしょう。それは、世俗を追い求めることに固執した生活を送ることではありません。真の生活とは、理想的な行いをすることによって、自分の生活を意味あるものにすることです。人の生活は、理想を実行することによって律されなければなりません。次にブッダは、誰もがサムヤクサーダナム、最高の善を達成すること、正精進を目指すべきであると宣言しました。サーダナとは、人の中にある邪悪な性癖を除去し、良い神聖な性質を獲得することを意味します。真のサーダナとは、人の内にあるすべての悪を根こそぎにすることです。聖典を学び、瞑想し、苦行をすることがサーダナのすべてではありません。心の中の不純物をすべて取り除くことが真のサーダナなのです。この次に来るのは、ブッダがサムヤクサマーディ、清浄、あるいはニルヴァーナと呼んだものです。サマーディの意味するものとは何ですか？それは、光と闇、苦と楽、損と得を同じように扱うことです。サマアディ、つまり、心が等しい状態にあることがサマーディです。光と闇、苦と楽、損と得、評判と批判を同じ心で眺めることがサマーディなのです。ブッダはこの等しい心の状態をニルバーナと名付けました。人間のあらゆる感覚は本質的に神聖であるということを理解しているところにこそ真の人間らしさがあるのです。まず最初に、人は舌を清く保っていなければなりません。これは、サムヤク・パーク、言葉の清らかさ、正語と呼ばれています。舌は、虚言、悪口、毒舌を慎むことによって清められなければなりません。次に来るのが、サムヤク・ダルシャナム、正見、すなわち、神聖なもののみを見ることです。あなたの良心を喜ばせるもののみを見なければなりません。世俗のものを何でも見るということは決して正しい見方ではありません。ブッダは良いものを見ること、正見、良いことを思うこと、正思、良いことを話すこと、正語、良いことを行うこと、正語を強調しました。何でも見るということは、誰にとっても欲はありません。目は清いもの、神聖なもの、徳を養うもののみを見るために使うべきです。ブッダは自らに問いました。人生とは何であるか。誕生は惨めなものだ。老いは 惨めなものだ。妻は悲しみの原因である。一生を終える時にも惨めさがあるならば、油断なく警戒し目覚めることだ。幸福はこの世のどんなものからも見つけることはできません。すべては過ぎゆくのです。人は些細で儚い喜びを追い求めて人生を無駄にしています。ニルバーナだけが真実です。それはすべての生命と一体であるという感覚です。心を永遠のものに向けること、それがニルバーナなのです。この世で日常生活を送るには、人は数多くの使命を果たさなければなりません。しかしそれらすべてをして真に生きていると言えるのでしょうか。神を思うことなく過ごした人生を仮にも人生だと呼べますか。清らかさがなく、道徳がなく、礼性がないところにどんな人生があるというのでしょう。道徳と誠実さのみが人を解脱へと導くのです。今日この二つが欠けています。人は道徳と誠実さに人生の基盤を置くよう努めなければなりません。人はイエスが述べたように神の使いとなるべきなのです。愛の化身である皆さん、私たちは今日ブッダプールニマ、ブッダジャヤンティを祝っています。プールニマ、満月とは何を意味しているのでしょう。満月は完全を意味しています。心が愛に満たされているとき、心は充足を得ます。心が暗闇、邪悪な思いに満ちている限り、ブッダプールニマを祝う意味はありません。闇を払いなさい。ハートに愛の光がないのであれば、外に照明を置くことが何の役に立つでしょう。心に神のランプを灯しなさい。ハートから憎しみと妬みを追い払いなさい。人は二つの邪悪な惑星、執着と憎悪の被災者です。その支配から逃れる唯一の方法は愛を育てることです。
いかがでしたか。今月のレディオサイジャパン、最後にバジャンをお送りいたします。
ジャヤジャヤサイハレ、ジャヤサイブッダハレです。お聞きください。
ジャヤジャヤサイハレ、
ジャヤジャヤサイハレ。
それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーン。